どうもサンキュー達夫です。
どうも綾野剛です。
綾野剛さんだったんですか。
爬虫類系男子&非目力系男子でおなじみ綾野剛です。
今日もね我々が JFN でやってる今時用語の基礎知識の収録後で
撮ってます。長いね。もう140回超えましたよ
今ね。ちょっと計算してみたらびっくり、もう3年ぐらいやってるんですよね。
そうですよこれ、
で、ちょうどそこで、爬虫類系男子をやったとはばっかりというね。そうそうそう、
巷であまり正式に流行ってるの聞いたことないんだけどな。
でもね、爬虫類系って聞いたことあるよ。
ああそう、
なんかそうなんですね。だから
俺はね、爬虫類系って言ったらもうすぐやっぱり藤木隆さんとか、もうサザンカ Q とかね、三谷昇さんとかさ、あと俺一番好きな爬虫類系の顔だなと思うのは成田美京さんとかな。反射的に思い出したんだけどさ、
小松政夫とかも爬虫類見えるときある。
小松さんはそうだな、体の動きが爬虫類みたいな。
そうそう、首の伸び方が、
そうだな。お父様みたいな、若干そうな。
小松政夫、
そうですね、いいですね。
まあまあよかったらね、皆さん今時用語も聞いてもらいたいですけれども、
はいはい、
5月に入りまして
ね、あっという間にゴールデンウィーク回っちゃってね。音立ててな、
回りましたね、あったかくなってまいりました。
本当ですよ、
で、まあ我々的には4月のガラパゴスイッチを終えまして、
はいはい、
新宅
浩二先生、
はい、はい、いらしていただきましてね。
あの人からいただいたさ、しくじり動物大集合っていうのが面白くてしょうがないんだよ。
あれ面白いよね。
面白い、もうなんだ
知らないこといっぱいあるよね。
だから動物のあの糞でいい匂いがする糞があるってのは初めて知ったから、
ね、ああそうですか、あ僕ね、新宅さんにあのパンダの糞を持ってきてもらったことがあって、
だからそういうどこで持ってくるんだよ。
保管してあんのよ新宅さんは。でも全然臭くないのね、パンダの糞って。あのね、畳みたいな匂いするの。
まあまあ草食動物ではあるからね。
びっくりした、こんなに匂わないんだと思って。
なるほどね、
いやまあそういうね、ガラパゴスイッチ終わりましてね、僕はあの、月刊タイルの本をね、バックナンバーを受け取りに行った話とかもね、そうそうそう、しましたし、折島さんはひどい映画を見た話とかね、
ひどい映画でね、もう相変わらずね、
でもどうですか映画、まあね、よくご覧になってますけど、
見てますよ。
おすすめしたい、1ヶ月の中でこう、見ておすすめしたい。
あのね、全然知らなかった世界でいうとね、はい、あのメットガラっていうね、
メットガラ、
あのドレスをまとった美術館っていうね、これはね、ドキュメントなんだけど、面白かったね。
あ、ドキュメントなんだ、
ドキュメントだから、ニューヨークの私立美術館かなんかで、ここがだからその完全にアート、芸術の、現代芸術の一環としてファッションを捉えるっていう、そういう発想で、あの一番おなじみの、キュレーターってやつ、キュレーターだよ、キュレーターが出てくるんだよ、なんかデビッド・ボーイに似た感じのキュレーターが出てきて、彼が全部仕切って、まあ、総合演出的な役割で、そのいろんな過去のデザイナーの、そのファッション作品を一つの一本通った筋の、そのコンセプトっていうか、
はい、
あのテーマにのっとって、展示するって。それが、まあ、そのなんか世界で相当な成功を収めてるそのキュレーターなんだけど、彼が今回新たなプロジェクトとして挑んだテーマが中国だっていう、鏡を通して見た中国とかっていうタイトルだったかな。まあそれで、まあその今のさ、中国の政治状況だから、その現地の中国の側のメディアからも相当反発食らったりとか、なんか過去の歴史ばっか向いてんじゃないのとか、その今の中国をもっとクローズアップしないでどうするみたいな、いろんなやっかみとか、その中傷とか、そのごちゃごちゃ外野からのやじに悩まされながら、いかにそのイベント成功に導くかっていう、
面白い、
その過程を描いてるんだけど、その前に手掛けたイベントっていうのが、アレクサンダー・マクイーンっていう、ね、あのデザイナーの、その、まあ、作品展なんだよね、その人は7年前に実は自殺しちゃってるんだけど、あのまあね、俺はファッションだなんだ、もう完全バジ豆腐、完全なもう何のもう本当に無知、猛前そのものの人種だけど、来てるね、
来てる、
あのアレクサンダー・マクイーンっていうのはすごいわ、
すごい、
誰が着るんだよこれとか、どういう遊びなの、顔自体を要するにレザーフェイスみたいに覆っちゃうとかね、顔のところにチャックがついてるとかいやいや、だからね、もう完全に奇想天外すぎる発想で、いろんなその新作をもう、なんだろう、なんか洋の東西、なんつうの、その中近東とか国籍とか、なんか民族性なんだみたいな、もうそれをね、もう超えちゃってるのよ、くっちゃくちゃなもう発想で作りまくって、突如謎の自殺遂げちゃって、彼のその遺作展というのを、そのまあ、展覧会の形でね、ファッション、その、まあ、その、まあ、彼がキュレーターでやってるんだけど、そこからその、まあ、別に涙で湿った感じはしないところも、まあ、好感が持てるんだけど。 でそこにその世界中からそのセレブがよ集まってきてっていうようなね、あれはびっくりした。
あ、ドキュメントなんだ。よくカメラ入れましたね。だからその誹謗中傷の時とかだって、もしかしたら形に出せないかもしれなくなる可能性もあるわけですよ。
いや、そうそう、だからね、現代中国の、ま、デザイナーなんかも、女性のね、デザイナーなんかも出てきて、うん、もう長さが6メートルぐらいあるようなドレスとかさ、うん、もうこれ1回使ったらそれでおしまいだろみたいな、それを何年もかけて作るとかさ、やっぱりね、まあ、どの世界もそうだけど、うん、やっぱり境界超えてる人がね、
あ、なるほどね、
もうある、もう、そう、域を領域超えてる人が作ってるなと思うわ。
すごいね、なんかもともとファッションってそんなに得意領域じゃないのに見に行くんだ、うん、その見に行く映画ってどうやって決めてるよ、折島さん。
いや、俺はだから今朝ニュースやってたろ、うん、でポカンタウじゃない、うん、この間鹿島さんにもさ、うん、プチ鹿島にもいっぱいあれだよね、女子アナみたいな生活だよねって
言ったんだけどご機嫌な映画
見に行って、そうそうそう、うん、だって朝仕事な、生放送10時に終わるだろ、あとポカンタ夜ライブ入ってない限り空いちゃうんだから、うん、そしたらもうそこ行くしかないじゃない、うん、ほんで第1回上映が、じゃあ今から軽くちょっとコーヒーでも飲んで、うん、ほんで11時半から第1回上映だなって言って、もうタイミング合うのから優先的に行く。
ああ、なる、うん、あ、それはいいですね。
だからね、俺はね、もう一切これまあ映画の何話する、映画の話だけで2時間突っ走る漫談ライブやってるからの、うん、もあるけど、うん、そのためのネタ仕入れる目的もあるけど、うんうん、絶対に批評は読まない。
うんうんうん、
事前の評判とか
情報も入れないと、なるべくね、
ガイドでやるじゃない、5点満点で3つ星半とかさ、うんうんうん、2つ星半とか、うんうんうん、そんなの絶対見ない、うんうん、
まあとりあえずあんま情報入れないで、入れない、時間が合う時に行くやつっていうこと、
そ
う
そ
う、う
ん、その方がなんか当たった時のあの感動
わかる、
ね、
だからそれプレゼントなんですよね、プレゼントの中身も知ってで開けるのか、うん、全く知らずにもう開けてみるのかっていうことですよね、
うん、そうそうそう、やっぱ知らずに開けたんじゃない、
うん、それはいいわ、
嬉しいよ、確かにこれ亀屋万年堂の今なんで亀屋万年堂という恋名詞選んじゃったのか、これも完全に
面白い言葉だから、
ね、計算しないで喋ってます、うんうんうん、ね、うん、台本になくて喋ってます、うん、まあだからそういう分かってさ、うん、もらって、いやそれはナボナ美味しいから食べますけど、うんうんうん、ね、だけど知らない方がね、
なんだろうなっていうね、
うん、そうそうそう、
僕はねこの間9分ぐらいの映画を見たんですけど、これねようやく手に入れた DVD で
9分、
ルルーシュっていう監督してます、
クロード・ルルーシュ、
クロード・ルルーシュ、
男と女の、うん、
の
ダバダバダダバダバダ
バダバダバダバダバダバダバ
ダバダバダ
バダバダバダバダバダバダバダバダバダバダうん、を車で爆走するっていうだけの映画で、上映禁止になった映画なんですよ。
なんで？
信号無視してるし、うん、逆走もしてるし、
ああそういう至って、
でもう、うん、フェラーリの最大速で、うん、早朝のパリを駆け抜けるっていうだけの、うん、で車の先頭にカメラをつけて、監督自らが運転してるんですよ、もうスタントも使えないから、でもう見てるだけでハラハラドキドキするっていう、なんでこんな車走ってるだけで、うわ赤信号だ、うわ大丈夫大丈夫みたいな感じになったり、目の前に本当バスが通ったりとかするんで、もうなんか急ブレーキの音とかシフトダウンの音とかもすごいんですけど、なんかもうなんか緊張がすごい映画なんですよね。
今頃その解禁したってなんかこうタイミングの理由とか、
ね、向こうでは結構有名な映画なんですけど、なかなかパッケージが販売されてなくて、でまたね高いんですよ、日本で売られてるやつも。それでなかなかこう今車とかお好きだったら割と有名な映画なんですけど、手に入らなくて、それをようやく僕は中古で見つけまして、で見ることができて、もうそれ見てご機嫌ですよね、本当にね、こんな感じなんだみたいな。
いいね、いいね、幸せ
で、もう新幹線ぐらいの速さで凱旋門に向かっていくから
9分、ね、
ものすごい遠い凱旋門がほんの10秒ぐらいで迫ってくるっていう怖さがあって、
なんか CM の映像とかでも使えそうだよな。
いやー、うん、あれはね、あれはすごいです、本当に、うん、びっくり、もう人引きそうになってます
よ、ね、俺なんか今話聞いてて浮かんでるのは、俺があの CM の、 ね、ディレクターだったらその映像さ9分でしょ、うん、まあ、トップの2分ぐらいのとこ流して、うん、字幕入れるよ、うん、リニアはこんなもんじゃない
そうだね、今使うんだった
らそれで CM できるよな、一本な、
うんうん、なるほど、うん、まあ僕もそういう映画見てますけどな、
9分ね、うん、三島由紀夫さんの夕刻だってもうちょっと長いからね、
そうだよね、うん、あとはね、はい、最近国語辞典ナイトっていうイベントやりました、僕
相変わらずやっとるの、
そうなんですよ、渋谷にね東京カルチャーカルチャーっていう
あのお台場から売ってたとこでしょ。
そうそうそう、
あの玉袋さんがあのスナック玉ちゃんもやり
やってた、ね、そうそうそう、うん、あそこであの国語辞典ナイトっていうイベント、う
ん、ま
あ国
語辞典それは何、全国有数の辞書好きの猛者たちが、
はい、
花井ギャルが集まるわけ。
そうそうそうチケットが完売するぐらいで壇上に200冊ぐらい国語辞典が置いてあるっていう。で、そこはあの三省堂国語辞典作ってる飯間先生とか、うん、今広明っていう、まあ、国語辞典でメディアとかよく出てる人なんで、うん、まあ、割と有名なんですけど、はい、飯間先生と、うん、あとね、今回もスペシャルゲストとしてその坂井田さんっていう、うん、日本で一番あの国語辞典を持ってる、まあ、コレクターの人がいるんですよ。坂井田俊信さんっていう、うん、もう国語辞典界ではてっぺんですよね。
いや、国語辞典界っていう、そんな世界があるんかい、そもそもあるんかい
国語辞典界では、うん、計算上二十歳の時から2日に1冊のペースで国語辞典を集めてるっていう計算になる。自宅に今は6000冊の国語辞典があると、20巻ワンセットの辞典も1冊計算で、6000冊あると。
すごいね。
でこれ僕あの国語辞典の遊び方っていう本出した時に構成してくれた人なんですよ。でもともとプロの構成の人で今エディターズスクールの先生やってる人なんですよね。で、あの国語辞典収集してるっていうので、うん、1回だから僕あの自宅を見せてほしいって言ったんですよ、
うん、
でそしたら今とてもじゃないけど見せられる状態じゃなくて、うん、今あの自分も移動できないって言ってたんですよね。もうとにかく入りすぎちゃって。
それって独身？
独身
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 予言する、
ええ、
その山の中に埋もれて亡くなる、うん、あの草森進一さんみたいなあのお亡くなりの、ええ、なり方するのよ、ええ、不吉なこと言うけど、そういう人はね、
そういう人、
うん、まあでもその山の中に埋もれてね息を引き取るっていうのもね、まあ絶頂ですよ、
うんうん、でまあ、国語辞典界の中では 2つの種類の人間がいると言われていて、
うん、
あの坂井田さん家に行ったことがある人と行ったことがない人って言われてるんです
だからもうどの分水嶺なんだよ。だから
それで僕はあのこのゴールデンウィークに坂井田さん家にお邪魔することが3年越しでですよ、
う
ん、できたんですよ。
川を渡ったわけ。
川を渡ったんですよ、
ね、ルビコンをまた渡っちゃいけないルビコン渡って行ったことがある側に回ったよ。
そうそう、
行
ったよ。
おめでとう。
このタイミングしかないんで来てくださいと。
そうね、
うん、言って
次会うときは私はこの世にいないかもしれません。そんなこと言っちゃいけない。
もうね、あの日本最初のあの、うん、まあ玄海大槻文彦の、
はいはい、言葉の海と書いて玄海。
玄海、まあ前もね坂井田さんが謎の手帳を持っているっていう話したと思うんですけど、うん、手帳にあの暗号みたいな数字が書いてあるんですよ。でその数字が何を意味しているのか最初よく分からなかったんですけど、玄海、うん、の、初版の何ずり、2版の何ずり、うん、3版の何ずりっていう数字が書いてあって、
うん、
あの古本で入手した順に消していくっていうだけのためのメモ帳なんですよ。これが広辞苑の第1版と玄海用の第1版あのものだけで手帳が1個作れちゃうんですけど、もう行ったらね、付箋でね、明治何年の何釣りの何版っていうのがもうあの本に貼ってあってですね、もう
明治何年も、
はい、限界だけでステンレスの本棚が2棚埋まってましたね。いろんなサイズの最初の一番最初に出した4分冊の本とかも見させてもらいまして、いや面白いなと思うのはなんか昔の本ってやっぱりその知識人というかインテリ層が、まあ、今より大卒の人も少なかったんでそんなに売れるもんじゃないじゃないですか。だから初版が1000部ぐらいで1冊1円50銭で4分冊だったらしいんですよね。で6円全部買って6円でなんかね今でいうクラウドファウンディングみたいなもんですね。その6円で1000部売ったも金を元手に、
うん、
その4分冊を1冊にしてそれを3円で売るっていう。でそれが廉価版として一般の人たちに普及していくっていう。
まあ何しろね昔はみんな本書き写してたんだからな。
そうだよね、
勝海舟の頃はな、まあ、それ以前からだけどね。
だからその4分冊っていうのも自分で4冊集めて、うん、自分で表紙作って和とじ本にする人もいたんだって昔は。
そうね、
なんか昔
珍しくなかったろ
う
な。
そうなんかやっぱ本が消費物だった頃みたいな感じでね、なんか結局自分で閉じるっていうカスタムを普通の人もやってたんだなっていうのも感じて面白かったですね。現代用語の知識、基礎知識の初版とかね、なんかそういうのも見せてもらったりとか、もう本当大興奮、大興奮でしたね。
だからその辞書そのものへの愛なのか言葉への愛なのか、
うん
うん、まあまあ全部なのかね。 全部なんだろうな。
もうあれは業ですね、多分ね。もう見つけたら買わないといられないっていうところにまで行ってると思うんで、ね、うん、ないものがあるっていう不安っていうことだと思うんですけど。
そうね、
そ
のカーナクテブラックシーもだから戦後封切られた日本映画は一本残らず全部見ないと気が済まないっていうところ。
すごいな。
全部とにかく見る、全部付き合って見るんだから。
見てないっていうデータを作りたくないわけですよね。
そうね、
うんうん、
だから当然あの菅田将暉主演の定一の国も見てると思う、うん、ああいうアニメ漫画原作のあんなのまでもう全部見てると思う、まんべんなく。
すごいですね、
うん、本当ですよ。
まあまあそういうてっぺんの人もね、出たりイベントにも参加したりとかしました、
うん、
大島さんはいかがでしたか、この1ヶ月は。
いやいや俺はもうね、ご機嫌ですよ。
ご機嫌、
うん、ご機嫌、うん、もうアケタの店に行っちゃってね。
アケ
タ西荻窪のね、うん、ジャズハウスね、
うん、
でそこで俺がちょっとひいきのジャズミュージシャンのね、
うん、
生演奏を堪能してな。
いや最高じゃんそれ。
菅大郎って言うんだけど、
うん、
俺と同い年のよ、
うん、
これがいいんだよ。
へえ、
もうね、いやちょっとやっぱりこう、まあ、本人も意識してると思うけど、21世紀の山下洋介さんみたいなね、フリージャズのさ、ピアニストなんだけど、彼のトリオが最高。まあね、ドラムもすごい、もう機関銃みたいだしね、
うん、
サックス、このね、うん、この菅大郎トリオのサックスの人がもうほとんど尺八みたいなんだよ、
うん、
でもこれでもう、あれね、あれやるのよ、ラウンドミッドナイト、
ほ
うね、セロニアスモンク、うん、完全にもう、もう演歌の調子の、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパここはワインが分かんないけどね、カヤナギ青年賞、寄せでガーコンしかやらない師匠がいるんですよ、うん、御年86歳でね、
うん、
全力で寄せの講座で軍歌しか歌わない人っていう、ありえない師匠なんですけど、お世話になってますね、
うん、いやー、ご機嫌だね、それ、
ご機嫌だよ、じゃあ、ゴールデンウィークで、このゴールデンウィーク、たまたま、まあそのね、ポカッと時間がいたから、夜、そのジャズのね、明けたの店で、その菅大郎生ライブ見て。ほんであれですよ、翌々日はもう舞浜までちょっと余ったチケットもらったから、巌流島見に行ってよ、格闘技のイベント、
うんうん、
ほんでネオ柔道っていうね、うん、ネオ柔道の尾身川さんという人がいるんだけど、うん、これがさ体重さ70キロぐらいある、40-50キロか、うん、それにしたってすごいよ、
うん、
40-50キロのMMA の選手だったかな、なんか、うん、キックボクシングの、
うん、
これぶん投げちゃってよ、巴投げで。
ネオ柔道、巴投げで、
ネオ柔道、いいぞ、
すごいね、
もう、
そういうのは、
いや、
文化的な生活送ってますね、いいな、いいな、ご機嫌だな、
これ、文化的かの、
文化的でしょ、
まあ、その代わりね、ちゃんとね、オチがついてて、
うん、
ウッディアルの新作でひどい目にあったよ、俺ね、あれ、もう俺本当に嫌いなんだよ、ウッディアレン。
ウッディアレン昔から一貫して嫌い
って言ってましたね。本当嫌いなんだよ、
うん、
なんでウッディアレンってあんな、なんかみんな褒めるの。評
価されてますよね、もう大好きな人は大好き。
必ずさ、で、もうね、俺もう本当にね、もう口調がもう完全にね、この嫌な口調になってるけど、ウッディアレンを褒めることを自分に酔ってるみたいなやついるじゃないの、なんか俺は分かってるみたいなさ、あ、女でもいるじゃない、私は分かってる、文化の先生って分かってるみたいなさ、カルチャーのさ、一番美味しいとこはちゃんと抑えてるから、
そういう存在感の一つよね、ウッディアレンだね。
本当うっとうしいんだよ
な、うんうん、でもちゃんと見に行って批判するって、
うん、当たり前ですよ、うん、カフェソサイエティってなけどさ、うん、じゃなきゃねえと思ってさ、
うん、
もうね、何が頭くるかってね、ツルツルの人間しか出てこないんだよ男も女もツルツルツルの人間しか出てこないんだよ何にももうツッツのでね、ツッツの人間しか出てこないくせに、映画終わってね、エンディングで、ね、なんか言ったような気になってるんだよそこが許せないんだよ、本
当なんか言ったような、
なんか言ったような、本人なんか言ったような気になってるんだよ、うん、なんかさ、それらしいこと言った気になってさ、うん、なんか思わせぶりなだけでよ、俺が腹立つんだよ、
なるほどね、
中身なんか何にもないですよ、本当にちゃんちゃらおかしいわ、あんなもん、
ウッディアレンの悪口面白いわ、
ちょっとじゃねえと思ってさ、だからまあ前もさ、ちらっとほら、押井守さんの話して、押井さんね、作品も素晴らしいけど、押井さんの監督論で、ウッディアレンのことボロクソ言ってる、その、うん、おしいさん流のぶった切り方が面白いって話、まあまあちょっと若干ここでも繰り返しになっちゃったけど、うんうん、カフェソサイエティは頭きたな、
頭きた、
頭きた、うん、まあ、俺ウッディアレンのここ過去10年ぐらいでもう、あ、まあもう面白かったなと思ったら、うん、ミッドナイトインパリしかないよ、
あ、
それ以外全部ダメだ
わ、あ、でも面白いと思えた作品もあった、
ある、それはもう1本だけね、
それはすごい、
うん、
いやそんなね、はい、日々を過ごしてまいりましたけれどもね
どんな話なんだよ、
来月もね、うん、楽しみにしていただければと思います、
はい。